先日の国連停戦決議の夜にガザの停戦が決議で採択されたにもかかわらず、イスラエルがラファに大量の爆弾をまたミサイルを撃ち込んだようなんですよね。
おかしない、
これを見て思うのは、アメリカという国がイラクにテロリストがいるですとか、イスラム原理主義者がいるなどとして平和維持軍として、NATO を動かしてきたわけなんですけれども、本来ならこのようなことが、採択されて今もなおこのような攻撃をしているイスラエルをアメリカが止めなければいけないんじゃないでしょうかというお話なんですよね。
それもそうですし、採択意味ないやん、
国連安全保障理事会が停戦決議を可決した後、イスラエルはラファの民間住宅を次々と爆撃しているわけなんですよね、このイスラエルの問題はハマスのレイプ事件、強姦などの主張に嘘偽りがあった、そこの時点でも、全てが嘘で塗り固められているお話なんですよね。
ただもうそのハマスが原因っていうことなく、もうどんどんどんどん人々の居住空間を攻撃してますからね。
イスラエルとアメリカのシオニストがこのガザ地区を完全に取る、パレスチナを終わらせようとしているのがわかるわけですよね、国連の占領地人権に関する特別報告者であるフランチェスカ・アルバネーゼは、ジェノサイドの犯罪の遂行を行っている証拠はもう満たされていると、そのような見解を示し、イスラエルに対する武器の禁輸を求めたということなんですよね。そしてイスラエルはその主張を否定しているわけなんです。
否定できへんし、
もうこの時点で採択がなされて、それを破ってしまっているイスラエルに、どの国からも攻撃されてももう仕方ない状況には置かれていると思うんです
よ。そうですよ、早くやめさせなあかんしね、
そしてガザへの人道支援の入国を阻止しているイスラエル入植者は、一番良い方法は彼らをヨーロッパに移住させることです。ガザの人たちをヨーロッパに移住させることを進めていると言って、支援物資が届いているトラックの前で、この支援物資がガザに届けられないように阻止しているわけなんですよね、そしてこのシオニストたちは、聖書が言っているように、ここは私たちのものであると約束された場所です。彼らは10月7日に私たちにしたことを償うために餓死すればいいのです。すべて終わったら私たちはガザに住みたいですと、このようにおっしゃられているんですね。この聖書が言っているようにと、教科書に書いてあったようにというような生き方をするのは、
それも本末転倒でね、国民の生活がまず保障されるべきでありますから、でそれはもっと広く広義な意味で、あらゆる生き物と共存していくということをが重要ですからね、
私たち同じ人間同士ですから、誰かが助かって誰かが餓死すればいいというような考えをお持ちの方はご病気だと思うんですね。
教科書に書いてるかとか、聖書に書いてるかっていう、
新聞がそう言っていたから、テレビがそう言っているから、それではいけないということなんですよね。
そういうこと、
昨日プーチン氏がおっしゃられていたヒトラーユゲントがウクライナを、洗脳し、その者たちが動いている、この若者もヒトラーユゲントであると思うんですね、幼い頃からヒトラーの洗脳を受けた人たちという意味になるんですけれども、そしてアルジャジーラが入手した衝撃的な資料によると、やはりまだ今もなおイスラエル兵がガザ北部にある自宅に帰ろうとするパレスチナの民間人を殺害し、その後その戦争犯罪を隠すために死体を埋める様子、これブルドーザーで次々殺したパレスチナ人を、土で隠そうとしているわけなんですよね、これはもう今始まったことではなく、これまでずっと何十年もこのようなことが行われてきたがために、パレスチナの領地が、人たちが少なくなってしまったわけですよね。そして忘れてはならないのが、今年の2月25日、ワシントン DC のイスラエル大使館前で、アメリカ空軍の現役隊員、アーロン・ブッシュネル氏が、パレスチナに自由をと叫び、焼身自殺を遂げたことを、これ、忘れてはならないわけなんですよね。我々は、米軍の国内外での蛮行、無法を強く非難するが、このアーロン・ブッシュネル氏は、これ、両親の呵責から、パレスチナ人を守るために自身の、命を絶ったわけですよね。これは世界へのメッセージであり、アメリカのこれまでの米軍の蛮行を示すために、
自らの命を絶つことで、そのメッセージを人々に伝えようとしたわけですよね。
これを忘れてはいけないわけなんです。米軍は今もなお戦争を続けているわけで、日本にまで戦争をけしかけようとしているわけですよね。
そういうことになるんですよね。
そしてトランプ氏がイスラエルの和平を呼びかけた、急遽このような動画をイスラエルと、共に独占トランプインタビューというものを行ったわけなんですけれども、ここでトランプ氏が、イスラエルは世界の多くから支持を失っている、非常に注意しなければならないという言葉を何度も和平を呼びかけながらお話しされていたんですよね。この支持を失っているということ、これだけ残虐性を持ったイスラエルの支持が失われることに懸念をなされているわけなんですよね、これ約4ヶ月国月になろうとしているこの紛争を見てきていらっしゃったトランプ氏と娘のイバンカ氏とクシュナ氏は、イスラエルにまで訪問してきた後、ガザには存在的な 資源の魅力がある。
あ、そういうふうにもう言ってたんですね。
ええ、数日前にガーディアンズの記事を取り上げた時にお伝えしていると思うんですね、うん、まあ、そのようなことをおっしゃられて、まあ、今になってイスラエルが孤立する、そしてアメリカも孤立すると察したトランプ氏は、国連の決議を見てもそうだと思いますけれども、このようなメッセージを出したのは、
ええ、
これはパレスチナの方を守ろうとするために和平を呼びかけていらっしゃるのではないということをこのインタビューの中で読み取れるんですけれども、イスラエルと他のすべての人々のために普通の生活を取り戻さなければいけないという言葉をおっしゃられていて、決してパレスチナとはおっしゃられていなかったんですね。そしてこれは一昨日もその前もずっと伝えてきていることですけれども、2019年の12月12日にトランプ氏はユダヤ教を国籍と認める大統領令に署名しているわけなんですよね。まあ、これイスラエルという国を守り、まあ、聖書に言われている通り約束の地だと思っていらっしゃるトランプ氏がいらっしゃるわけですよね、
うん、
そのためにこのような大統領令に署名をなされたわけなんですよ ね、
ね、
まあ、ですが昨日反シオニストのユダヤ教のラビたちが全ての土地をパレスチナ人に返還すべき、ユダヤ人としてパレスチナ政府の下で我々はより安全に暮らせるとおっしゃられているんですね、
うん、
ユダヤ人は地球上に国家を樹立することはできない、しかしシオニストは聖地に無宗教のシオニスト国家を樹立した、我々はシオニストに奪われた全ての土地をパレスチナ人に返還することを望むと、そしてその返還されたパレスチナで我々は仲良くパレスチナ人と暮らすとおっしゃられているわけなんです、まあ、ですのでトランプ氏がユダヤ教を国籍と認める大統領令に署名したということ自体がですね、これグローバリストがやる占領と全く同じことを行われたということなんですよね。
そうですね。
そして先日から TikTok の問題が浮上してきていて、いつものニュースでも取り上げたと思うんですけれども、まあ、この TikTok 潰しはトランプ政権から起きていたわけなんですけれども、ここに来てトランプ氏が、まあ、言論の自由を守るために、TikTok を禁止を叫んでいたトランプ氏が手のひら返しをしたわけなんですよね。その理由が、トランプ版 Twitter の Truth Social が SPAC 上場を認められたということなんですね。まあ、株式上場が認められた。まあ、やっと認められたわけなんですけれども、その SPAC の大株主は、ジェフリー・ワイス氏が、まあ、大株主であるわけなんですよね。まあ、そのジェフリー・ワイス氏はもともと TikTok の初期の投資家で、 TikTok 新会社のバイトダンスの持ち株を 15% も持つ大株主なんですよね、
うん、
まあ、ですので自身のトゥルースソーシャルが上場を認めてくれた大株主が TikTok の大株主でもあるという意味で、
うん、
今、まあ、その上場したことでトゥルースソーシャルの株価も上がるという現象が起きているわけで、これトランプ氏がこの手のひら返しをしたのはお金のためであるということになるんですね。
そういうことですね。
多分藤井元気さんですとか、多分この内容を言論の自由を守るために X を守るために TikTok も守ったトランプ氏がいるんだというような説でお話しされているはずなんですよね、
うん、
そしてジョージ・ソロス氏がブルームバーグの世界富豪ランキングでトランプ元大統領に抜かれたということなんでしょうね。同ニュースの最新ランキングではソロスの純資産は推定71億6000万ドルで378位にランクインしているんですけれども、
うん、
まあ、トランプ元大統領はソロスのすぐ上の377位にランクインされたと、まあ、今日このようなニュースが上がってきていたんですけれども、まあ、
これちょっと私びっくりですよ。そもそもそういう投資家のソロスを超えるそういう儲けがドナルド・トランプにあったということにちょっとびっくりしましたけどね。
その内訳が何なのかということになるんです、
うん、
もういろいろ想像するには難しくない内容だと思うんですけれども、
まあ、一つは度重なる裁判や何やかんやていっぱいあることでドナルド・トランプは魔女狩りされているという被害者を装った支援集めというのも結構ここに含まれるんでしょうね。
ええ、もうこのソロス氏と同じぐらいの資産をお持ちであるということは、まあ、ソロス氏と組んでいる、まあ、交代していらっしゃる可能性も見込めるということなんですよね、まあ、あらゆるビジネスに手を染めている可能性が出てくるわけでありますし、やはりパレスチナの問題を見ても、まあ、混乱を招いたのはトランプ氏だということが簡単に理解できると思うんですね。
まあワークスピードで一気に世界中にワクチン接種を進めた、その利権も大きいでしょうしね。
ええ。まあ、そして事実、トランプ氏は戦争を行っていないと言いながらも、ソレイマニ司令官を暗殺しているわけですよね。
ええ。
まあ、これは、スコット・リッター軍事評論家がおっしゃられていたんですけれども、今回のモスクワのクロカスシティホールの一連に関してお話をなされていて、我々、アメリカがテロ国家になってしまったとおっしゃられているんですよね。
うん、
これ犯行を認めているわけなんですけれども、これは今に始まったことではない。トランプ氏がソレイマニ氏を暗殺したことも、まあ、テロだと言えるんですね。まあ、そもそもアメリカがそのようなことで世界中の問題を作ってきたということなんです、
うん、
そして日本のニュースでも言論人の中でも ロシアが先に侵攻したというような枕言葉を使われると思うんですけれども、そしてハマスが悪かったということも続いてそのように伝えられるようになったと思うんですよね。私自身ハマスは解散すべきか捕らわれるべきかと、多分質問されたらそれは絶対ノーだと、これずっと一貫してそれを伝えていると思うんですね。
イスラエルがあるからハマスがあるわけですからね、そこがなくならない限りハマスは当然あるわけですよ。
ハマスは自分たちの国を守るために存在するわけですから、ここでようやくロシアのラブロフ外相はハマス、ファタハ、イスラム聖戦、各組織と結束を図ることを目的とした会合を開いてお話し合いをなされたんですよね。
あ、そういう動きになったんですね。
これ必要なわけですよ。国を守るために必要な措置が取られなければいけない。そしてイスラエルは国会で定められた、採択された議決の内容を完全に無視するわけですから、そして実際に餓死してしまえばいいというイスラエル国があるわけですから、それを守らなければいけないという国々は、世界中にたくさんあるわけですから、ここのお話し合いを取り決めた上で対策を練らなければいけないわけですよね、そしてイランの政府報道官は、アメリカは善悪を逆さに見せることについては先端を走っている、アメリカが見せるやり口のうち最も得意とする強力なものの一つに虚言がある、この国は嘘を真実に、真実を嘘に見せかけるのにあるとおっしゃられたんですよね。もう本当にその通りだと思うんです。ですのでこのニュースや見せられている内容に、そして工作員に騙されてはいけない、アメリカ寄りでいらっしゃる方々が、工作のために保守を名乗って混ざっていらっしゃるということを、伝えなければいけないと思っているわけなんですね。これ日韓の摩擦や日中の摩擦を作ってきた黒幕は統一教会であるわけなんですね、これアメリカとつながっている、ライフル協会も全てつながっている、戦争屋とつながっているということのご理解をいただきたいわけなんです、ですのでイスラエルのお話をなされない言論人の方々は、私はちょっとそれは飲み込めないんですね、そしてイスラエルの国旗がユーフラテス川とナイル川の間の土地が自国領土と決めていることが、この国旗の上のブルーのラインがユーフラテス川で下がナイル川だと、このようにイスラエルの国旗はグレタンイスラエルを目指せることを記しているんですけれども、私は工作員ではないのではっきりと伝えさせていただきたいんですけれども、この国旗の説明を誰かに説明している方々は、私はシオニストに忠実ですということを誓っていらっしゃるこのコロナサインと全く同じ役割を示しているそうなんですね、ここのポイントは忘れてはいけないわけなんです。
で、昨日挙げたコンテンツにコメントをいただいたんですけども、ちょっとこれ重要なんで読み上げさせていただきますね。トランプはやはりダメですか？原口も藤原もダメ。誰一人信用できなくなってしまいます。あまりに厳しい評価ですね。岸田やバイデンがいいということですか？何が何やら分からなくなってしまいます。これがコメントなんですけども、もうすごく分かるという気持ちは分かるんですよね。
言いたいことが分かるというね。
まず何が何やら分からなくなるというのは、もう日々そういう状態ですからね、私は。で、私も YouTube を毎日こう見続けている人間として、何、今なお、誰がこれ信用できる、誰が正しい情報を出してるんだろうというのを、ずーっとやっぱり探してるんですよね。で、ここで名前が上がったトランプは、もうトランプ信者でしたから、トランパーでしたから、ずっと追いかけてましたし、原口さんはそんなに知らないですけれども、最近すごく浮上してきてるんで、注目してるところなんですね。で、藤原さんに関しては、私自身がもともと、ちょっと日中同祖論的な集まりに参加してみたり、出口鬼三郎の本を読んでみたりね、日月真嗣の本を読んでみたり、そういうふうにかぶれてた時期が、もうこれもだいぶ昔の話ですけどね、あって、その頃からその大元というのがあって、このニュースをやり始める前は、藤原直さん先生のそのお話がすごく分かりやすかったんでね、ずっと聞いてたんですよね。99% は、確かにうなずける、すごく安心させれるお話の内容なんですけども、その 1% が絶対触れない。ところがあって、その触れない 1% を自分たちは知ってしまった以上、なんで言うてくれへんのっていう苛立ちがあるんですよね。でもこれちょっともう YouTube 中では、ほぼほぼ信用に与える人はいない。むしろ、すべて統一教会関連のつながりがすごく見えてきたんで、もうちょっと聞けなくなってるんですよね。だから誰一人信用できなくなってしまったっていう状態は、この視聴者さんと同じなんですけども、でもこの YouTube ないし、この、いろんな配信サイトがあるんですけども、それを信用しないっていうことで、その方たちの言論を一回意識から全部外してしまうと、何か誰を信用したらいいのかっていうような混乱よりも、むしろ世界中の多くの人たちが今この世の中で起こっていることのおかしさにすごくメッセージを常に配信しているというところに、そっちの情報を受け入れるようになるんで、誰かを信用する必要はもうなくなりましたね。 今はね。これまあくまでも女子の意見なんですけどね。
うん。
有賀さんはどうですか。
まあ、本当今 YouTube の言論人の中でこう政治系 YouTuber の方々がこぞって隠していることはイスラエルの問題だと思うんですよね。
うん。
まあ、それだけが答えだと思っていて。
イスラエルのことに関して触れないということね。
イスラエルのことに触れないということはシオニストである誓いを立てていらっしゃると思うんですね。
うん。
まあ、そして政府の中でこういった働きかけをしていらっしゃっても、まあ、実際にはこれガス抜きだと思っているんですね。
ええ。原口さんがまあ特にそれを担当してますね。
ええ。
原口さんが特にそれを担当してるような感じしますよね。
ええ。そしてそのコネクションが全て見てみると、まあ、官房機密費で使われている文化人工作員であるという括りになってしまうわけなんですね。
うん。
まあ、全てがグループ、私から言わせると全てがグルであるということになってくるわけなので、まあ、一番わかりやすいのがやはりイスラエルの問題。今になって焦りを隠せない人たちがいるということ、まあ、それトランプのことを指していますけれども、まあ、自身が大統領になってもこれうまく機能しないということの焦りも感じていらっしゃると思うんですよね。今まではバイデンのせいにずっとしてきたわけですけれども、自身が切り盛りしていくにもかなり難しい。アメリカはすぐには立ち直らない。そしてこれ今アメリカが行っていることは、避けられない破産を回避するために私たち日本人を第三次世界大戦に誘導しているわけなんですね。
ええ、
トランプ氏は第三次世界大戦が起きると何度もおっしゃられているんです。
うん、でこの方大統領になった暁には1日だけファシストになるって言ってたんですけども、それはつまりそこで大統領令を施行するんですよね。うん、その施行するのが、ま、マグニッコ法、え、何だ、それが卑怯とは全て殺しますよっていう、そういう危険な法律を施行して一気にグレートイスラエル帝国統一政府を作ろうとしてるんですよね。
うん、自分たちに従わないものは排除するというその先民思想が生きてくるわけなんですよね。
以上です。
ありがとうございました。